今日はまず本日のこの3つの聖書日課の組み合わせについてまず考えてみたいと思います。いつものように旧約聖書とそして使徒書といわれる手紙類ですね、それから福音書、この3つが朗読されたわけでありますが、使徒書が使徒言行録というところからでした。旧約聖書はイザヤ書、そして福音書はルカ福音書。今年1年このルカ福音書の御言葉からイエス様の言葉を聞いていくわけですが、今日の日曜日のこの教会の暦の主題がですね、主の洗礼というふうになっております。ですから今日の礼拝の中心テーマはイエス様の洗礼なんだなっていうことがここからもお分かりになるかと思います。そうすると旧約聖書、使徒書もそれに関連する内容がひょっとしたら書かれているかもしれないなと想像がつくわけですが、内容を見てみますと、2つ目の使徒言行録の中には確かに洗礼に関するお話が出ておりました。ですから福音書のイエス様の洗礼の出来事とつながりがはっきり見えております。一方旧約聖書はどうでしょう。イザヤ書、今日のイザヤ書の言葉から洗礼との結びつきというのは見えるでしょうか。使徒言行録ほどはっきりとはしていないんですけれども、2節かな、2節のところを見ていただくとこう書いてありましたね。水の中を通る時も私はあなたと共にいる、大河の中を通ってもあなたは押し流されない、こういう一言がございます。これは洗礼そのもののことに触れているわけではないですが、水の中を通るという言葉がここにあるわけであります。おそらくイザヤ書、この予言をしたイザヤは、この水の中を通るというのは災害とか危機のことをここでは意味しているんだと思います。洪水ですとか大雨ですとか、私どもにも身近な災害というのがこの水の中を通るという言葉の文言なんですけれども、つながりというところで見ますとですね、水という共通のところがここから検討づけることができるわけであります。この3つのテキストはそういう観点から選ばれているわけですが、私は今日別の見方をしたいと思います。それをこれからお話をしていければと思いますが、まず今日の旧約聖書イザヤ書には、主なる神様がイスラエルの民にとってどういうお方なのかということが大変力強く、そしてはっきりと書かれております。ちょっとお読みしますと、恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ、水の中を通るときも私はあなたと共にいる、私は主あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。主なる神様がイスラエルの民をどれほど慈しみ深い愛を込めて語りかけているかが、ここを読んだだけでもよく伝わってまいります。この後続く 今日の旧約聖書の残りの部分というのもこのメッセージの繰り返しになっているんですね。神様のイスラエルの民に対する深い愛がここで語られるのであります。特に4節、イザヤ書43節の4節は大変よく知られている一節ですので、皆さん方もここを読んで思い出されるかなと思いますが、特にその前半部分、神様の人間を思う深い愛が描かれた御言葉です。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛している。私たちは神様にとって高価で貴重な存在なんだ。そして私たち人間は神様にこよなく愛されている、そういうメッセージを主なる神が告知する御言葉となっております。一般にですね、旧約聖書の神様ってなんだかちょっと怖くて厳しそう、まあ、こういうイメージを抱いているいらっしゃる方も多いかもしれませんが、よく読むと旧約聖書の中にも神様の愛が随所に現れています。私はあなたをあがなう。あがなうという言葉は日常ほとんど使うことはありませんが、これは買い戻すという意味でございますよね。どういう歴史的な背景があるかといいますと、イスラエルが紀元前6世紀の頃、東の大国バビロニアによって滅ぼされ、ユダヤ人がバビロンへと連れ去られていく、バビロン捕囚と言われる出来事、これが背景にございます。バビロンに捕らわれて捕囚になっているユダヤの民に向かって、神様は恐れるな、あなたを必ず連れ戻す、私があなたの救い主なんだから、あなたは尊く高価な私の民だから、私はあなたを心から愛している。今日のこのイザヤ書43節、特に4節の御言葉を初めて聞いたという方は、ぜひとも今日こう帰りの道筋などでこの言葉を繰り返し口ずさんでいただきたいものでございます。それによって神様の愛を受け取っていただければと思います。あなたは私のもの。神様は私たちに向かってこのように宣言なさるのです。これがですね、神様のことを忘れて自分のこととして自分自身を考えると、私は私、こういう捉え方がありますよね。私は私、あなたは私のもの。神様がこういうふうに言ってくださるわけですから、普段私は私って思っている私たちですが、この私の命、私という存在は実は私のものじゃない、神様のものなんだ、こういうことです。自分の命は本当は神様のもの。私はこのイザヤ書の一言の御言葉に妙に安心感を与えられてほっとできるんであります。私は主、あなたの救い主、私はあなたの名を呼ぶ、恐れるな、私はあなたと共にいる、私は あなたを愛している。繰り返し繰り返し語られる神様と私たちとの深い結びつき、ぜひともここからそれを受け取ってください。ここがこのイザヤ書の聖書箇所のポイントです。ですから洗礼のこととは直接は関係ないと言えるでありましょう。主が救い主となって私たちをあがなってくださる、共にいてくださる、私たちの命の責任を担ってくださる、ここが抑えどころです。さて今度は福音書の方に目を移していきたいと思います。先ほど曽我神学生が子どもたちにもお話ししてくださった部分でありますが、イエス様が洗礼者ヨハネからヨルダン川でバプテスマ、洗礼を受ける場面です。洗礼がテーマですので、イエスが洗礼を受けたということの意義や意味ということを深く掘り下げてみる箇所でもあるんですが、私は今日はそれよりもこの洗礼という出来事そのものよりもイエス様が洗礼を受けた後に注目をしたいと思います。それは21節22節の部分です。今日の日課では途中を飛ばして最後の2つの節ですね、21、22。イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。この部分です。聖霊が下った、そしてあなたは私の愛する子、天からそのような声があったと書かれております。神様が洗礼を受けたイエスに向かって喜びの声を上げて、私はあなたを愛していると宣言されたんであります。先ほどのイザヤ書の中に現れました神様の愛のメッセージがもう一度ここで今日聞こえてまいりました。イエス様の洗礼の場面でそれが届いたのです。ですから旧約聖書とのつながりというのは洗礼だけではないですよね。先ほどのイザヤ書、あなたが水の中を通るとき、私はあなたと共にいる。水の中を通るとは、川の氾濫、あるいは海を渡るといった危険が伴う試練の時のことです。その時も私は必ずあなたと共にいる、そばにいる。だから恐れるな、私はあなたの救い主です、あなたを愛しています。このように告げた主なる神様が今イエスの洗礼の出来事を通して、あなたは私の愛する子、同じ愛を示しておられます。主の洗礼主日ですから、洗礼という出来事に私どもの関心は行くわけですが、ここで聞こえた神様のメッセージをぜひとも聞き漏らさないようにしたいのです。使徒言行録にも洗礼の出来事が記録されておりましたので、そこもちょっと触れたいと思うんですが、イエスの弟子のペトロとヨハネが人々に洗礼を授けるんですね。で、強調点はここの使徒言行録の強調点はどこにあるかというとですね、洗礼によって聖霊を受けるという点でありました。 洗礼と聖霊、ちょっと日本語では音が似ているので紛らわしいんでありますが、ちょっと皆さんもそこのところはちょっと注意を高めて聞いていただきたいですが、16節を見るとですね、こう書いてあります。人々は主イエスの名によって洗礼を受けていただけで、聖霊はまだ誰の上にも下っていなかったからだと、こう書いてあるわけです。ペトロとヨハネがどういう判断でですね、ここで聖霊がまだ下ってないというふうに思ったのかはわからないんですが、聖書に書いてありませんのでわからないんですが、イエス様が洗礼を受けた時にそうであったように、イエスの名による洗礼は聖霊も下るんであります。洗礼とは聖霊を受ける出来事そのものでございます。水による洗礼、それもイエスの名によって行われる洗礼には聖霊が下るんです。洗礼と聖霊、この二つは切り離せません。これをですね、洗礼と聖霊を切り離してしまって聖霊を強調する教会があったりします。聖霊のバプテスマなんていうふうな言い方がよくされるわけで、水の洗礼だけじゃダメだ、聖霊によるバプテスマを受けるようにというふうに進める教会がございます。で、その時聖霊のバプテスマを受けたかどうかの判断としてですね、異言が語れるかどうかというところがチェックとして使われたりすることがございます。異言が語れればあなたは聖霊を受けている証拠、語れなければ聖霊がまだ届いていないねみたいな見方がなされることがございます。これはですね、とても主観的な判断というふうに言わざるを得ませんので、ちょっとどうなのかしらんと思ってしまうところがございます。教会が、キリスト教会が授ける洗礼は、イエス・キリストがヨルダン川で洗礼者ヨハネから受けた洗礼そのものです。父なる神と御子イエス・キリスト、そして聖霊の名前によって洗礼は授けられます。水を通してこの出来事が起こるんです。その時に聖霊が届くんです。鳩のような形は取らなくとも、あるいは異言を語れなくとも、聖霊はちゃんと届くのです。聖霊だけではありません。洗礼の時、神様の愛が届くのです。天からの声は聞こえなくても、私たちに神様の愛が響き渡ります。もう一つの天からの声も聞き漏らさないようにしたいです。私の心にかなうものというこの神天からの声です。これは喜びの声です。私の心にかなうものという神様の喜びの声です。ナザレのイエスが洗礼を受けて主イエスとなったことを神様が喜んだんであります。このことこそ神様の御心にかなった出来事だったんですね。繰り返しますが、キリスト教会で行われる水による洗礼、これはイエス様が受けた洗礼と同じです。別物ではありません。ですから、イエスの時と同じことが起こるのです。水を通して聖霊が下るのです。そして、私たちが洗礼を受けることを神様は心から喜んでくださいます。あなたは私の愛する子なり、私の心にかなうものなり、 これは私たちに向けての声であります。あなたは私の目に値高く尊く、私はあなたを愛している。イザヤが告げたこの主の御言葉、これは私たちへの言葉です。神様は言いました。あなたは私のもの。これが神様と私たちとの根本的な関係であります。私たちは自分の思いでこの世に生まれ出てきたわけではございません。私たちの命、これは神様から授かったものであります。普段生活していると自分の命は自分のもの、こういうふうに思いがちですが、そうではないということです。この授かった命を神様と共に生きるのです。神様に愛されながら、名前を呼んでもらいながら、そしてまた私たちも神を呼び、神を褒めたたえて、いつも一緒にいてもらい、守ってもらいながら生きていく、これが神様の御心にかなう私たちの人生の歩み方です。祈ります。愛する神様、あなたの愛をあなたの言葉から今日受け止めることができ感謝いたします。私たちは普段の生活があなたの御心にそぐわない部分がたくさんございますが、あなたは私のもの、このように神様は私たちを受け止めてくださっていますから、あなたを信頼し、あなたをあがめながらいただいたこの命を生きていくことができますように、どうぞ導き助けてください。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。